おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
司馬さんの名作菜の花の沖のストーリーあんまりとらわれず、こう江戸期後半の社会の模様、経済の模様なんかを語りつつここまで進んできたんでありますが、いよいよテーマに入ります。
はい。
文化年間1804年、この年に大問題が起きる。それは一体どういうことかというと、これ庶民には知らされないんですけども、外交的には大問題で、ロシア皇帝使節レザノフが長崎に来航し開国を求めたという、これも裏側にペリーがやってくる40年前、5、60年前のことでありますけども、うん、秘密裏に実はこういうことがあったんですね、うん、ところが皆さん、このレザノフの長崎来航、これが日露外交史のつまずきから始まるんです、うん、で、これはもう冷静に言って、これから以降日露っていうのは今まで一回もうまくいってない。
はい。
とにかくこの1804年、ロシアというのは外交に目覚めます。で、外交に目覚めて日本にノックをしてくるんでありますけども、19世紀、この東洋全体がそうですね、李氏朝鮮も中国もそうでありますが、対外的に本当に態度がでかかったんですね。中国は家を気取りまして、四方民族を異蛮と下げ済むことを基本としているわけです。もう今も変わりません、この国は。で、中国の面白さは、それでも、家を慕うならば、異民族でも人種として差別しないという。慕わなければ、ボロクソ攻撃するという。で、この中国を習いまして、東方礼儀の国を清う朝鮮は、なんて言いますか、自国の尊大さを認めさせるという、そういうお国柄だったんで、ありますな。日本も寄せばいいのに、この中国と朝鮮を真似するんであります、
はい、
対外交渉において尊大さを演じるというのが東洋のまあ外交の態度になっております。で、日露交渉使の使節レザノフに対して幕府も全く同じ態度ででかい態度に出る。何を要求したか、交渉現場においてレザノフに正座を要求したっていう。もう子供っぽいですね、威張り方が、
はい、
外国の施設に対して自供的礼を求めた。もちろん鎖国を国是とする徳川幕府でありますので、最初から無理難題を吹っかけることはもう当たり前になってるんですね。で、対応した長崎奉行所、これはもう実に態度がでかかったという。で、レザノフをナジェジータ号で運んだクルーゼンシュテルンという艦長がいる。この人は非常にいい人なんですよ。この人、ロシア側の人はね、文章が残ってるんでありますが、この方がそのありさまを書いてるんでありますが、幕府が我々に求める態度は、囚人になれと言わんばかりの態度であったと。
は
あ、その間、まあ、長崎奉行所としては言い訳として、オランダ召喚員も同じように正座してるんだと。我々に対して。だからお前らもしろと。これは、オランダ立場が違うんです。というのは、オランダは、日本との交渉において、金銀銅の利益が、ものすごかった。これを独占してたんです。だから、多少態度がでかくても、とにかく、ごまをすることにおいて得をするんで我慢できた。オランダはそのことを他の外国に悟られたくなかったんですよ。だから、ロシア側に教えないんですよ。
はい。
6ヶ月間の滞在中、ロシア側、このロシア艦に乗ってきた外交使節は、一度も上陸が許されなかったという。まあ、本当に手で払うように追い返されたという。だからこのレザノフという人は、そういう意味では、プライドが高かったんですね。
はい。
帰り道、もう獣のごとく日本を憎んだという、この人の憎しみから日露外交史が幕を開けます。そして次なる事件を引き起こす。それはどういうことかというと、2隻の武装艦でサハリンに寄りまして、このサハリンのアニア湾という湾に入りまして、ボートを下ろし、ここにその日本の守備兵、南部藩と津軽藩がこう、サハリンいたんですな。それを、ボートに乗っかって、襲いまして、で、 日本の和船も襲って火をつけ、略奪を繰り返して物をかっぱらって逃げ取るんでありますな。まあ、ロシア側は海軍を学んだイギリスからの学びとして、略奪行為も相手がその敵国だったらば構わないんだと。イギリスもスペインに対して略奪は散々やったんだと。ということで、16世紀のお手本を19世紀にやっちまったわけであります。
はい。
これで日本はロシアに対してすさまじく激怒し、ロシアに対して緊張の態度をあらわにしたわけであります。この不幸から実は19世紀、日露外交史がスタートしたわけであります。ロシアはどうしても日本と外交したかった。なぜならば、東の海にもう一つ通商できる国が欲しかったんですね、うん、というのは西の港が完璧に塞がれたから東を夢見たんでございますけども、このあたりロシアの事情を詳しく志麻さんが書いてらっしゃいます。日露外交史というテーマとなったわけであります。